この2章のところでは主の命令に従うべきことが記されてあります。イスラエルの民はアラノを旅立って、そしてまた約束の地に向かっていったわけですけれども、その時に4節を見ると、民に命じて言え、あなた方はセイルに住んでいるエサウの子ら、あなた方の同族の領土内を通ろうとしている、あなた方の同族のという言葉が出ているわけですけれども、エドム人、そこに住んでいるエドム人たちは、エサウの子孫であったわけです。もともとはこのイスラエルから分かれて出ていった、エサウとヤコブ兄弟であったわけですけれども、ヤコブが家督を相続して、そしてこのエサウの子孫たちはまた全くもう別の方向に向かっていったわけですけれども、五節を見ると、私はエサウにセールの山を彼の所有地として与えたとあるわけです。そこはもうエサウの子孫に与えた、それをなされるのはもう神様であって、人が争って取っていくものではなくて、神様が与えるべきものに与えて、そして支配させる。じゃあ誰がこの祝福するのかっていうと、7節を見ると、事実あなたの神主はあなたのした全てのことを祝福し、とあるわけです。祝福するのは人ではなくて、主なる神様が祝福を与えてくださる。そしてその7節の後半には、この40年の間あなたの神主はあなたと共にいて、あなたには何一つ欠けたものがなかった。神様が祝福を与え、そしてまた主が共におられて、もう不自由することは一つもなかったわけです。そしてまたこの9節を見ると、モアブに敵対してはならないと。それは9節の終わりに、私はアルをロトの子孫に所有地として与えたからである。モアブはこのロトの子孫であった。やはりこのイスラエルから分かれていったものであったわけです。そしてそれは19節のアンモン人も同じであるわけです。このアンモン人のその土地はこのイスラエルには与えない。それはまたロトの子孫の所有地であるということで、同じようなことで、そのところはこの通っていくだけであって、神様はそこにこの与えるということは約束されなかったということであるわけです。しかし24節に出てくるこのヘシボンの王であるアモル人シホンはそうではなかったわけです。神様は24節の終わりに、あなたの手に渡す、占領し始めよ、彼と戦いを交えよと言われたわけです。実はこのアモリ人のことに関しては、創世記の15章のところに、15章の終わりの方にこのアモリ人のことが出ているわけですし、おそらくこのアモリ人というのは激しく、イスラエルに敵対する、もう先のエサウの子孫や、またアンモン人や、またモアブ人のように通らせるっていうことはしなかった。もう全く敵対するものであった。そのことのゆえに、神様は滅ぼすっていうことをされたわけです。30節のところにも、この彼の心を固くなしにし、彼を強くにされた。もうイスラエルにもう歯向かう、敵対するものとなった。そのことのゆえに、このアモリ人は滅ぼすということをされたということになるわけです。私たちは神様が示された通りにそのことを行う、そのようにして私たちはまたこの祝福に預かることができる。36節の終わりに、私たちの神主がそれらを皆私たちの手に渡されたのであると、その通りに従っていくならば、私たちは勝利することができるわけですし、 また神様はこの戦ってはならないということを示されるならば、私たちは戦う必要がない、ただそこをもう通り過ぎていくということであるわけです。そしてこの戦いの戦士たちは実は38年間の間に世代は変わってしまうわけです。それは14節のところに、それまでにその世代の戦士たちは皆宿営のうちから耐えてしまっていた、主が彼らについて誓われた通りであった。もう最初のこの戦士たち60万いたんですけれども、彼らはなんともう耐えていってしまった。先に出ていたエフネの子カレブ、そしてヨシアだけが残っていたということであるわけです。もう全ては神様の計画の通りに、神様の御心通りになされていく。ですから私たちは神様が争ってはならないと言われるならば争わないわけですし、また神様はその手にもう全てを与えると言われるならば、私たちはその通りになしていかなければいけない。神様の御心が何であるのか、そのことを私たちは知って、そしてこの主の勝利に預かっていくものとさせていただきたいと思います。